At Giant Eagle, you may have spotted the Stacker. With uncanny MyPerks ability, she stacks up the perks to choose either dollars off or up to 20% off her entire grocery bill. The Stacker, stacking up huge savings with MyPerks. Find your MyPersonality and transform your shopping into free gas and groceries. Full details at GiantEagle.com/MyPerks. Perks cannot be earned or redeemed on select items. Restrictions apply.
大竹紳士交友録、火曜日の担当はフリーライターの武田佐哲さんです。
コーナーすっ飛ばされて
ずっと一緒
に終わるところでした
。そう、終わっちゃ
った、はい。さあ、ここでも皆さんからのメールを今日はご紹介していきたいと思いますが、はい、皆さんからのちょっとご意見のメールを読みましょうかね。
何でしょうか。
ですね、こちらでいきましょう、はい。市川市ラジオネーム専務取締役さん、うん、女性の方です、うん。いつも楽しく拝聴しています。
ありがとうございます。
武田佐哲さんに伺いたいことがあります。
あらま、
国がというよりかは、自民党や東京都が国民の反対を押し切ってもオリンピックを開催しようとしています。私はオリンピックをコロナ収束まで先延ばしするなら OK ですが、強行は大反対です、うん。このままオリンピックをやった国として、いや自民党、東京都がこの後コロナが爆発してしまった場合に医療崩壊、死人が多くなったりした場合は国民にどのような保障をするんでしょうか。我が家は主人が大病していて予防接種を受けることができません、うん。私たち家族はコロナにかかったら大変なんです。オリンピックをするならば国に責任を取ってもらいたいです、うん。まあ、こういうメールですね。
作家の、ね、中村文則さんという方はこの間エッセイに、新聞のエッセイに書かれてたんですけど、はい、うん、まあ、もしこのままオリンピックをやったとしても、うん、まあ、感染は広がらないかもしれないと、うん、もちろん広がらない方がいいんだろうけれど、でもただ今現時点で言えるのは、この国家は賭けに出てるんだと、国民の命を賭けに使ってるんだぞと、それはもうこの時点で確かなんだっていうことは言ってて、それは確かですよね、うん。それはもちろん感染拡大しない方がいいんだけれども、もしかしたらするかもしれないっていう状況に国民を使っているっていう、この現状自体をもう許してしまっていいんだろうかっていうふうに思うのと、あとまあオリンピックの検証にはですね、政治的には中立じゃなくちゃいけないっていうようなことっていうのも書かれてるわけなんですけど、今ここ数ヶ月のオリンピック云々かんぬんの報道を見ていて、これが政治的じゃない、政治的に偏ってないって思う人ってもはや誰もいないと思うんですよね。でそういう題材にこのオリンピックがもう使われてしまっているっていうことから考え直さなくちゃいけないし、うん、まあ、この番組でも何度か取り上げたと思いますけど、まあ、JOC の山口香織さんという理事の方が、こういったオリンピックのための平和の構築のために一番必要なのは対話をすることなんだと。で対話をしなければ、対話を拒否しているオリンピックに意義はないっていうような言い方をされてるんですけど、まあ、ずっとこの対話をするっていうチャンネルがこう築き上げられてないままここまで来てますからね、これをそのままやるっていうことはいかがなもんなのかなというふうに思いますし、菅さんはこのところ私自身は主催者じゃないっていうような言い方をして、決定権は自分にないんだっていうような言い方をしてますけれども、主催者は自分じゃないっていうふうに言ってるんだけれども、それこそ G7 に行って行ったら、みんなオリンピックやりたいって言ってましたんでっていうような報告を持って帰ってきたりするわけですよね。もし何かがあった時に誰が責任を取るのかっていうことを、この現時点においてもですね、明確にしていない。でそれは多分何かがあった時に、いや俺じゃないですよと、あの人じゃないですか、いやあの人に言ったら、いやあの人、僕って言われてもあの人だと思いますよっていうことをずっとやってるんですよね。でこれってもう皆さん忘れてしまったかもしれないけれど、招致が決定した後にですね、新国立競技場を作るときに、非常に値段が高騰、このまま作ると高くなってしまうから一度見直そうってなったときに、これ誰の責任だっけっていうふうになったときに、みんな、いや俺じゃないですよっていうような言い方ってずっとしてたんですよね。で、あの時とかなり規模も違いますけれども、なんか同じような、規模が違うってもっと規模がどんどん大きくなってるわけですけど、何かあった時に、いや俺じゃないよっていう準備をね、もうすでに整えてしまってるじゃないかっていうような怖ささえ感じますけれどもね。
で、また次に武田佐哲さんの本 先週当たったよっていう、
あ、そうだそうだ、
方からの感想も届いてるんですよ。川口市カニさんコレクターさんです、はい、先日武田砂鉄さんの本が当選しすぐに届きました。ありがとうございました。砂鉄さんの偉い人ほどすぐ逃げるを読んで、偉い人というか自分が偉いと思っている人ほどすぐに逃げるんだなということを感じました、うん、この本では政治家のあの人やこの人のという具体例というものはそんなに書かれてはいませんが、私は今の政権与党のお偉いさん方には本当にそれを強く感じます、うん、私たちは偉い人がすぐ逃げるのを歯がゆい思いをしながら見るだけではなく、逃げない偉い人を選ばなくてはいけないなと強く思いました。砂鉄さん、ためになる本をありがとうございました。
いやいや、こちらこそありがとうございます。でも本当にこの本もですね、おかげさまで結構なぜか売れていて、
すごい
重版になったんですけど、これでも今の政権のおかげじゃないかなと思って、それこそそれまあ皮肉で言ってるわけですけど、まあ、いろんなニュースを見て、るとやっぱりみんな逃げまくってんですよね。でそれいろんなニュースを目にした後に本屋さんに行ったらこういうタイトルのがあった、あ、まさにそうだなと思って手に取ってくださってる方もたくさんいるかもしれないんですけど、まあなんでその偉い人がすぐに逃げるかっていうと、まあ逃げられるからなんですよね。まあ次々といろんな疑惑、問題、課題点が出てきて、ではまた新しい問題が出てくると、なぜか一個前の問題がこう解決されてないんだけれども、そのまま見過ごされてしまう、見逃されてしまう。そうすると、うん、まあ偉い人はですね、これ今自分にすごく厳しい矢印向かってるけど、また次の問題が出てきたらどうもこれ大丈夫じゃねえか、逃げられんじゃねえかっていうふうに思う。でもそれはずっと繰り返されてるわけですよね、うん、もうこの半年一年余りでも、例えば日本学術会議の件どうなりましたとか、総務省の問題どうなりましたとか、まあ去年の年末なんか、まあ安倍さんがね、桜を見る会等のその虚偽答弁について、まあ反省するっていうような会見してたわけですけど、まああれからまだ半年ぐらいしか経ってないのに、もう今安倍さんは割と自民党内でね、こう存在感を表してるなっていうニュースもどんどん入ってくるわけですけど、そういう時に僕たちなんか、あれ、これってなんだ、いいんだっけこれでっていう、なんかそのままになってた件ってなかったっけっていうのを、まあ、ちょうどこの本はくしくも思い出せる装置になってくれてるっていうところもあるので、本当にね、今なぜ逃げるかって、逃げられるからっていうところがあるんで、まあ今メールくださった方のように、まあその逃げる後ろ姿を追いかけるっていうのプラス、まあその政治を運営する人がいかにきちっとこう腰を落ち着けて逃げないで問題と対峙してくれる人なのかっていうことを、まああらかじめジャッジする、推し量るっていうことが必要になってくるってのは本当確かだと思いますね。
選挙の時に、よろしくお願いしますって、候補者の方が、ね、市民とかで、ね、握手して、頭下げてた人が、全然その人たちの声が、全然今届いてないところにいる感じがすごいします、ね。
で、この4、5年前の原稿なんかを見ると、それこそ、都知事選とか都議選の時に、小池さんがいろんな、なんとかゼロとかさ、っていうのを言ってた、っていうのが分かるんですよね。これ自分の書いた原稿で、あ、これ4年前のことだけど、あの時小池さんが公約として掲げてたゼロって、それこそ何もゼロになってないぞっていうことが分かるわけですよ。でも自分も実はそれを忘れてたりするんで、でもそれを思い出した時に、じゃあ次にどういう判断しようかって言った時に、今こういう提案してるけど、これって本当にやってくれるもんなんですかねっていうことを検証できるわけですよね。で、その作業をやらないと、どんどんどんどんスローガンとか、こういうことをやりますっていう提案だけがこうスケールが大きくなっちゃうっていうことがあると思うんで、まあ、そういうこうなんか注意力みたいのを上げるためにもちょっと読んでいただきたいなと思いますね。
さらには現在進行中で、さっきの砂鉄さんの話に戻りましたけど、中村文則さんの、今賭けに出てるんだっていう、これで結局何かが起こった時に誰が責任を取るのか、そこが今曖昧なまま進んでいるっていうことですもんね。
普通賭けっていうのは、ね、お金かけちゃいけないんですけど、例えばそのなんか自分が被害を被るかもしれないという何かっていうのは、それは賭けじゃないですか、その賭けに僕ら国民が使われてるっていうのは、そもそも構図として非常におかしいし、それって許しちゃいけないことだなっていうふうに思うんですけどね。
はい、さあメール、テーマメールも読んでいきましょう、逃げられました、逃がしませんということで、こちらですね、大田区ラジオネームあやらさんです、女性の方です、 1ヶ月前に別れた彼と最近連絡を取ってみたら、うん、普通に返事を返してくれました。ちなみに私はまだ未練たらたらです。
あら、
LINE も1週間続いています。ご飯も自粛明けに行く予定です。今回は逃しません。欲しいもの、彼を逃さないためにもダイエットしたいので、うん、私は最低限クロスバイクが欲しいです。最低限さっき最低限のロードバイクでした
けど、クロスバイクってどんなんでしたっけ。
まあ、ちょっとあのガタガタした道でも行ける、うん、タイヤが太い
太いやつですかね。
ああ、
はい
は
いはい、今流行ってますよね、なんかね、
マウンテンバイクとか言ってたやつでしょうかね。
じゃあ最低限のクロスバイクと最低限のロードバイクが今
そうです、ね、
候補として出てきていると、
競ってるわけですね、うん、
へえ。でもなんかこれ戻ってね、うん、いいですけどね。なんかこうなんていうの、一回別れた時の何がなんかあれだったんかってちょっと考えたりするのかな、やっぱり別れた理由というか、
うん、
なんかなんで一回離れたっていうのをちょっと離れてみて、やっぱりお互い求め合ってるわけやからね、
今回は逃さないと、
逃さない
ということですからね、
はい、
うん、
さあ続いてこちら、ドンパパさんで埼玉市の方、これまで私は人生で2度妻に逃げられました。
うん、
多分理由は細かい性格が鬱陶しくて居心地が悪いためだと思うんです。でも細かい性格の私には掃除の仕方だとか洗い物の仕方だとか、うん、もう気になって仕方がなく、それはそれで居心地が悪く、まあ、自分も居心地が悪いということですね。ついつい、まあ、自分でやってしまって文句を言われています。今の妻とも洗い物のやり方で揉めちゃうんです。あ、もう3回目ということですかね。掃除はお掃除ロボットを買ったんですが、うん、洗い物はまだなんです、
うん、
今の妻は逃がしません。なので食洗機をぜひお願いしたいです。
なるほど。
春菜さんどうですか、食洗機は余ってないですか。
余ってないです。
あげられる、
あのね、何でもやっちゃうんですから。いやでも、いやそれは見ちゃうから気になるんじゃないですかね、うん、なんかわかるような感じですけどね。
でもそれは一度気になったら、やっぱそれをこう気にしないっていう方法にチェンジするってなかなか難しいんじゃないですか。
気になるタイプですか。
いや僕はあまりそんなに気にならないですけれど。
奥さんの洗い方とか。
いやいやいや、そんないつもありがたいなと思って見ておりますけど、
ね、いや、そう思ってほしいよね。そう、でも綺麗にされるんでしょうね、この方も。綺麗に。
本当に誇り一つないみたいなのがね、好きな方もいますから、まあ、それに近いんでしょうね。
春菜さんはどうですか、このパートナーがこう。細かい
人、いやでも、いや綺麗にやってくれるんだったら全部任す、逆に。
あ
でもね、
やってくれと、ね、あなたやってくれと、
そう、男の人で、ね、こうやってくれて、
うん、
ありがとう、やってくれたんやってパッと見たけど、うん、あの外は綺麗に、器の中はね綺麗に油取ってるけど、うん、裏側の茶碗のヘタにも油がベロッとついてたりとかするのを、あ、ちゃんと見てないところが、うん、もうだったら一からやるからもうやらんといてと思うけど、うん、でもそれ言ったらおしまいやと思って、ぐっと飲み込んで、もう自分で全部洗い直して、うん、あ、もうやるよ、私やるよっていうようにするの、うん、もめんの嫌やから、二人で住むって大変よね、赤の他人がね。
ですね。やるよが一番いいでしょうけどね。まあ、食洗機っていうパターンもということで、
はい、
こちらをボックスに入れさせていただきます。さあ、エンディング前、この後ですね、いよいよ、あの当選者決定となりますので、
いよいよ、
ちょっと電話を近くに置いて皆さんお待ちください。5回コールしても電話に出られない場合はその場で当選資格なくなります。再度抽選となりますので、お手元に電話を準備してください。お楽しみに。